今日の聖書の御言葉は旧約聖書のミカ書、預言者ミカという人の言葉でした。ミカという人は今から2700年も前、パレスチナ、今のパレスチナのエルサレム、イスラエル共和国ですね、イスラエルの南西35キロメートルぐらいのところにモレシェトっていうところの出身地。このモレシェトっていう場所はエルサレムはとっても高い山の上にあります。800メートルぐらい、そしてそれから地中海の方ずっと下がっていって平地になるんですが、その高いところと平地のちょうど真ん中ぐらいの農村地帯なんですね。この出身ですから大体が農民だった、お百姓さんだったようです。でその同じ時代にはエルサレムでイザヤっていう預言者が活躍していましたが、このイザヤという人は上流階級、このお金持ちの人たちの中から出た人なんですね。ですからイザヤっていう人とこのミカという人は対照的に違います。片っぽは農民の、ですからどうしかったら貧しい人たちの代表ですね。この時期というのはミカという人は紀元前725年から701年ぐらいにかけて予言をしたっていう、エルサレムその周辺で予言をしたと言われてるんですが、その時期というのは722年にその頃南と北に分かれていたイスラエルの北側のイスラエルっていう、国がアッシリアっていう大きな国の国によってですね滅ぼされてしまいます。センナケリブっていう王様によってですね。そしてその勢いで今度エルサレムもこの701年ぐらい囲まれて、もうちょっとで落ちるというところまで囲まれたんですが、なんとかピンチを脱するんです。それはアッシリアの本国でクーデター、ね、王様を狙う人がいたっていうので攻めてた軍隊が全部引き上げちゃったから助かったんですが、ですからその時期というのはもう一つ北の国は滅びてしまった、そして南の方も風前の灯火っていう、いわば危機の状態だったんですね。その頃にこのミカという人が、ヤコブよ、私はお前たちすべてを集め、イスラエルの残りのものを呼び寄せる。残りのものっていうのは散々敵にやっつけられて死んだり捕虜になったりした人の残りのものです。ですからやっと残った人たちで、もうみんないなくなっても最後に残った少しの人を集めて呼び寄せる。で私は彼らを羊のように囲いの中に群れのように牧場に導いて一つにする。その残った少ない人を集めて、そしてバラバラだったけど一つにする。この人はいかにもミカらしいですね。あ、ミカらしい言い方、つまりいつも見ている姿です。羊の農民ですからね、羊を羊飼いが上手にまとめて、バラバラだったのを横から前から後ろからっていうふうにして一つにまとめてしまうように、あなたたちを一つにまとめます。羊飼いは時と場合によってはその群れの先頭に立ってさあこっちだって引っ張る時もあるし、それからだいたい動きが良ければ今度は羊飼いは後ろの方に回って後ろからこう追い立てるっていう仕方もあるんですね。だけど今日の場合は打ち破る者が彼らに先立って登ると他の者も打ち破って門を通り外に出る。これは囲まれている状態の中、敵に囲まれている時でもちゃんとこの門を打ち破って、そして外に出てですね、彼らの方が彼らに先立って進み、主がその先頭に立たれる。ちょうどこの場合は羊飼いがみんなの群れの先頭に立っていくように そして敵に向かってですね、その王が最高って進んでいく。そのように神が私たちを導かれるっていう予言をするんです。だけどこういう言葉を聞いた人たちはどういう状況かっていうと、ぺしゃんこになってる時です。そしてどうもこの御箇所っていうのは紀元前700年代に御霊が語った言葉が記録された。それは大体3章までで、4章からあとはまたちょっと違うから後からくっつけたんじゃないかっていう学者もいるぐらいなんですね。それはちょっと状況が今度は500年代、皆さん方ももう旧約聖書を少し勉強された方はお分かりだと思いますが、587年に偶然の灯火だったエルサレムの人たちが今度は新しいバビロンっていう国に滅ぼされて、そしてバビロン捕囚っていう、もう国も何にもなくなっちゃう時期があるんです。ところがその時期に私たちの持っている旧約聖書の前半の部分が編集されるんです。これがすごいですね。このもうダメになったら終わりだっていうんじゃなくて、じゃあどうしてダメになったんだろう、私たちの歴史を振り返って、そして今あるものをまとめてみようっていうふうにして、創世記からずっと行って列王記までが編集されるんですね。それでその頃にこの御箇所も編集されたようだとね、その時に達したかもしれない。そうするとこの紀元前500年代の時も今度はミカが予言した時よりももっと状況が悪い時です。真っ暗闇の時ですね。ミカの時にはまだユダは偶然の灯火だから、このミカの言った通りに敵がに攻められたけれども敵が帰っちゃった、そして無事だったっていうと、ああよかったっていうふうに聞こえたかもしれないんですが、もっと後の時にはぺしゃんこになってる時にもやっぱりこれを編集した人たちは、学者の中ではこの3章まではミカの言った通りのようだけども12節と13節は別だっていう人もいるぐらい、つまりバビロン捕囚のあの真っ暗けの時代にこれが入ったんじゃないかっていうふうに言われる。そうするとですね、なおさら勝っている時ばっかりじゃないんです。暗黒のね、嫌だなっていう、もうどうなるんだっていう、そういう時にこのことが言われてるんですね。そして主がその先頭に立たれる。だからこの言葉だけ聞いてね、なんか全部状況が良くなるんだっていうふうなことだけじゃなくて、多分ミカもこの予言をして、そして本当に良くなったかどうかは見届けないままで亡くなったと思うんです。ましてやバビロンの捕囚の時代は予言した人は誰も良くなった事実は見ていない。とすると暗黒の中でも大丈夫なんだって希望を持ち続けているっていうのは聖書の言葉というふうに考えていいだろうと思うんですね。塩谷直也っていう牧師さんがいます。東京の梅ヶ丘教会の牧師ですが、この人が小学生の頃ですね、お友達があんまりなくて、そして学校クラスの中でも一人ぼっちの時が多かった。特に嫌だったのは遠足、みんなが仲良く楽しそうにするんだけども僕にはお友達がいない、だから嫌だな、遠足行くの嫌だなってこう思って、でぐずぐずしてたんです。そして朝になってですね、お母さんが一生懸命お弁当作ってくれたんだけれども、今日休もうかね、ちょっと調子悪いしってポツンと言ったら、お母さんは、これ九州の人ですから、あんたそんな食欲があるとにどこが調子悪いと、朝ごはんペロッと食べたみたいです、だから調子悪いからって言ったんだけどね、そんなん食べてどこが調子悪いと、食べ過ぎね、食べ過ぎて調子悪いかってお母さんが聞いたんですね。そしたら お父さんが、お父さんはおまわりさんだったようですが、ネクタイを締めながらですね、プツッと低い声でね、行け。行きたくないと思うとき行くんじゃが、ってこう言った。そしたらね、この少年は、なんか急に、そのお父さんの低い声だったんだけど、そっか、じゃあ行こうか、っていう気になった。それは、どうしてかっていうと、その前にね、お父さんにも行きたくない時があって、朝になったらね、行きたくないって言って、そして、どうしたんだろうってもうちょっと覗いたら、もう芋虫のようにお布団の中でね、丸まってるお父さん見たんだって。それでも行きたくない。だから、お父さんにも行きたくないっていう時があったんだなって。そのことが分かってる。ところがそれでもお父さんはやっぱり出かけていったんですが、だからお父さんはどうしても行きたくないなっていうことを知ってる人だから、そのお父さんが低い声で行け、行きたくないと思うとき行くんじゃなっていう言葉は、そっか、僕のこと分かってる、分かってるけども、で、行けって言ってるんだっていうふうに受け取ったっていうのね。ちょうどそれと似たのがイエス様もそういう時がある。イエス様だっていつでも勝手ばっかりじゃなかったんですね。最後はとうとう捕らえられて十字架につけられることになったんですが、十字架につけられる前の晩には本当に逃げ出した。だから次の朝なんかは本当に嫌だったはずです。どうしてかっていうと、福音書を見るともうイエス様はどうかこの嫌なことを取り去ってください、できたらこれを迎えなくていいようにしてくださいっていうふうに、汗が血のように滴って落ちたっていうんですが、どんなに辛くて嫌だったかね。そしてとっても嫌だ嫌だっていうのを思い、そして周りのお弟子さんたちもとっても悲しくて嫌だから起きててくれよ、一緒に祈っててくれよって言ったのに、お弟子さんたちは分からずにぐーぐーぐーぐー寝てるだけ。だからイエス様は本当に一人ぽっち、その時の気持ちを分かってくれてる人は一人もいなかったんです。でも最後にですね、眠っている弟子たちを見て、あなた方はまだ眠ってる、休んでいる、もうこれでいい、時が来た、そうおっしゃって、そして立て行こうっておっしゃった。イエス様も行きたくないっていう時にも、しかし祈ってこれは行きたくないですっていう神様に言ったんだけども、お許しが出ないとすると、御心のままにしてくださいってお祈りした時に、嫌なことでも立てさあ行こうっていうふうにおっしゃったね。今日の主がその先頭に立たれるという、その主は、神様は、私たちがとっても嫌だなって思うそのことも分かっていて、さあ行こうって言ってくださる方なんだ。だからそのことをいつもね、私たちのイエス様はそのことを経験して、そして私たちの横で、立て行くんじゃがっておっしゃってくださってる。そのことを受け止めてね、どんな時にもまた立ち上がっていきたいなって思います。お祈りしましょう。天の父様、今日みんなでバザーの御用ができますことを感謝いたします。その前に一緒に礼拝をしました。私たちがとっても嬉しいことばっかりではなくて、嫌で辛い時にもイエス様がその辛い中、たったお一人で神様の支えのうちに立て行こうとおっしゃったように、私たちのそばにいて、そしてじっと見守って立て行こうっておっしゃってくださってる、そのことをいつも信じて行くことができますように。今日はまた 私たちに希望を与えられました。いろいろなことが整えられて、神様がこれまでにいつも守っていてくださったことをひしひしと感じながら、このバザーを始めることができますことを感謝します。どうぞ私たちがこのバザーを通して人々に仕える喜びを受け止めて、そしてあなたを心から褒めたたえる思いを持ってこのバザーを得ることができるように、終わりまでお守りください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。